先日、
うん、
リアルバイオハザードみたいな経験をしてまいりました。
みたいな経験。
本日収録しているのが5月の17日になります。
はい、もう5月も半ばでございます。
そうですね、うん、先日のね16日にですね、ちょっと仕事の関係で出向を行ってきました。
はいはい、うんうん。
それが、まあ、その、閉店したお店にある物件の、備品を、回収しに伺うという案件だったんですけれども、
はいはいはいはい、
そこの物件のね、やり取りで、
うん、
物件自体はもう契約が終わっているので、
ああ、なるほどね、うん。
電気とか、
うん、
水道とかの契約を、
はいはい、
止めているっていうことを知らなかったんですよ。
ほうほうほうほう。
なので、現地に着きました、
うん、
で、管理している方に、なんか電気つかないですけど大丈夫ですかと言われてですね。
それは前もって言っていただきたいね。
なので、すぐ懐中電灯を用意して、懐中電灯を自分の体に装着したまま、うん、その閉店している物件に入っていったわけですね。
なんか、忍び込む人みたいだね。
まあしかも、すでにね、要は中の物件自体はもう、撤去している状態ですから、
お
う
お
う、もう物の散乱っぷりがマジでバイオハザードなんですよ。
廃墟じゃないかも。
よくあるさ、途中さ、
ああ
コンビニとかさ、お店とかに入ってさ、中の物が散乱している状態をさ、かいくぐってさ、
うん、
裏口に抜けるみたいなシーンあるやんか。
あるよね。
マジであれ。
まさにそれだ。
途中しかも暗いからさ、足元に何があるかとかわからへんやん。
お
う
お
う
お
う。だからさ、その辺のさ、下に落ちてるものに足とかぶつけてさ、ガシャガシャガシャンとか言って音するわけ。
うんうん。
もう周りに絶対ゾンビいると思って。
いい経験しましたね。
ほんまにホラー苦手な人間の俺からしたらね、
うん、
もうね、帰りたくてしょうがなかった。
どう？ワクワクしなかったかい？
するか！
しないのかよ！
びっくりするだけやわ。
マジか。
本当に実際バイオハザードみたいな感じのね、うん、その周りがゾンビだらけになるみたいなさ、うん、状況なんて、本当万が一もありえへんやん、リアル
とさ。まあまあ、まずないよね、うん。
あったら俺多分死ぬって思ったもん。
いや、雰囲気だけ味わえたね。
二度とこの経験ないようにしたいなと思いますけどね。まあ、という形でね、うん、リアルでもなんかそのゲームみたいな経験してましたっていうお話から。
ね、実に羨ましい。
羨ましいんですか。うん、前回のね、うん、アルメロ会、
はい、
コメントいただいておりますので、こちらね、ご紹介させていただきます。
はい。
ポロロさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
小学生の頃にオリジナルのゲームを作ってたという話、
うん、
自分も作ったな。
お
う
お
う、誰かと遊ぶわけではないけれど、
うん、
ノートにスゴロク書いたり、 HP や攻撃技を考えたカードを作ったり、あとは漫画が読みたいから自分で書いて教室の後ろに置いてた友人もいました。はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そしてリクエストですね、
うん、
部屋の中、
うん、
小さなハムシ飛んでいた、
うんう
ん、そんな時期だし、
うん、
顔リクエスト。しっかり字余りということで。
また随分懐かしいの来たね。
はい、ということで、まあね、初夏も近づいてますから ね、そろそろそういう虫に悩む時期とかもあると思うんですけど、
はい、
あ、そういえばね、中ね、
うん、
リアルバイオハザードの物件の中ね、
おうおう、
普通にね、
うん、
蚊もいたわ。
あ、もう蚊いるんだ。
うわーって手振った瞬間、備品ガサガサガサ。
いい経験しましたね。
いい経験では絶対、お次絶対連れてくからな、この案件来たら。
ちょっと見てみたい。
絶対みんな経験しない方がいいよ。
いや、そっか。
はい、これね、写真撮ってきてあるんで、
うん、
まあ、もしよかったら私の方のね、ツイッターで、機会があればつぶやくやればなと思ってますんで、だからね、チェックしてみていただけたらなと思いますよ。はい、ということで、プロロさんからのコメントですね。私が以前ね、アルメロ会で、学校の遊び道具を自分でノートで書いて将棋作ってたみたいな話したと思いますけれども、うんうんうん、やっぱ経験自体はある方もやっぱいらっしゃいましたね。
いるんですね、やっぱね。
そうそうそう。あとクラブ活動とかでさ、
うん、
文化系の部で、
うんうん、
漫画部っていうのもうちの小学校あったんだよね。
ほうほうほうほう。
なので、それで自分で、漫画を書いてみたいな感じの週一で活動してたみたいなのが、授業の一環でやっている活動もあったりとかして。
あ、そうなんだ。
その中でね、
うん、
実際多分皆さんお名前ちょっとご存知かどうかわかんないですけど、その経験があってかなんですかね、
うん、
リアルに一人その商業誌に連載まで行った方がいるんですよ、実は。
じゃあもうその頃から漫画描くの好きだったんだ。
そうそうそう。その時期から本当に他の人と違って絵がすごい上手くて。
わー。そうね。才能だね。
っていうのは、うん、本当に才能ってあるんだなって思いましたし、う 今ちょっとどうなってるかはわからないですけど、うんうん、ちょっとそういう経験とかもありましたので、まあ小さい頃のね、育んだ経験は、後の大人になっても役に立つ時が来るっていう一幕でございますけれども。
ですね。
はい、ということで、ポロさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、番組情報やアルファグッズなどのサービスは ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
テレビゲームの中林
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして中島貴文です。
小林達也です。さてこの番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や今実際にプレイしの感想などを話していこうという番組でございます。
176号店はこちらのソフトをご紹介します。
グノーシア、
一人で遊べる人狼ゲームとして有名でございます。最後までお付き合いください。
はい、よろしく。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
ゴールデンウィークが終わりまして、で直後にですね、
うん、
まあ中林といえばってわけでもないんですけれども、
うん、
実はねちょっとゆかりのある作品が発売されておりまして、それをねお便りでリクエスト来てましたね。
うん、お紹介いたしましょう。
はい。
こちら、お名前、塩メイプルさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なあ、久々に塩欲しくないか。欲しいよな。欲しいよな。ソルト&サクリファイス、発売されたな。カジーさんのツイッターのおかげで気づけたよ、俺も。わかってんだろ、これがリクエストだって。やりてんだろ、塩。塩、摂取したいだろ。大量の塩をよ。てなわけで、塩新作リクエストします。再びソルトボーンになって新しい旅へだよ。
なんだ、力士か。うん、取り組み前の力士か。
すごいぶんまいてる感じだけど。
塩いるかって
どう？塩いるかってなんだろ
う。筋切りとかマジで。
摂取したいだろって死んでしまうわ、こんな大量に摂取したら。
ねえ、ということで、うん、まあ、ソルト&サクリファイスっていうのが5月の10日にリリースが開始されまして。
ね
え。はい、横スクロールのダークソウルみたいなゲームみたいなね、うん、評判いただいてますけど、ね。
ありがとうございます。う
ん、あるんですね、リスナーさんの有志で、
うん、
ある診断メーカーっていうものがあって、
あの、
中林のテレビゲームっていう診断をさ、うん、有志の方が作ってくれたじゃない。
ね、毎度お世話になってございます。
はい。我々がね、毎回、挑戦したゲームをランダムで表示してくれるみたいな、ね、診断メーカーで。今日ね、カジって名前で検索してみたんです。
お
ソルト&サンクチュアリに挑戦してみました。
すごいな
偶然も偶然ですよ。
すごいね、
はい。過去160何本もある中でですよ。
ね。
そう、ということで、うん、まあちょっとね、ゆかりのある話だけど、偶然っていう感じでもあるんですけれども。
ですな、
うん、はい、ということでいただいております。ということでね、これまだ新作のゲームなんでね、まだチェックされてる方も多いかと思いますけれども。
ね。
はい、うん、こちら、リクエストが届いたものに関してはサイコロの枠に入りますので、はい、はい、ぜひお楽しみにということで、ということでいつもね、メープルさんありがとうございます。さあ、ということでですね、本題参りましょう。
うん、
今回はね、一人で遊べる人狼ゲームっていうのが、まあ、キャッチコピーで発売されております、うん、グノーシア、実際挑戦しましたけれども、
はい、
人狼ゲームって、
うん、
達算的に、経験って、
うん
ありますか？
ないないないないないないないないない。
なんでそんなに必死に否定するの？
ないないないない。やれる気がせんもの。
ルール的なってこと？
そうそう、ルール的な、うん、もあるし、
うん、
あれってさ、自分でいろいろさ、
うん、
周りをなんていうのをダマくらかしていかなきゃいけないじゃないですか。
まず前提がそこなんだね。
そうそうそうそう。
なるほどね。
うん。
それは何？誘いもないってこと？
まあ、そうね。人狼ゲームをやる最低人数が揃わないっていうのはあんのかね。今の環境だとなおさら。
それ調べてくりゃよかったな。
うん。でも最低でも二人とかじゃ絶対無理じゃん。
二人は無理。
ああ。
で、これなんでこの話してるかっていうと、
おう、
まあ私とタッサン、その役者というね、ね、人の前に立つ、
ね、
職業についているという関係上、うん、まあ劇団とかに所属したい、
はい。
その、芝居の稽古とかするときにあたって、うんうん、ウォーミングアップとかで、まあ発生したりとかもあるんですけれども、うん、みんなとそういうコミュニケーションを取る一環として、なんかいろんなゲームやったりすることもあったりするんですよ。
おうおうおう。
で、
うん、
人狼ゲームを、毎日というわけでもないと思うんですけれども、うん、ちょっと参加した、とある劇団さんがあってね。
ああ、そこでやってたんだ。
そこの、その稽古の一環で人狼ゲームを毎回やるっていう劇団さんがあったんですよ。で、俺見学に行ったんだけど、で、俺って基本的にやりながらだと、観察ができないタイプなんで、
うんうんうん、
俺って基本見学でいつもお願いしに行ってたんですよ。
あ、まずは剣で。
そうそうそう。なんだけど、でもそういう時ってやった方がいいっすよって言われてさ。
あ、まあ、言う人だな。
って言われた人には、
うん、
そう、わかりました。じゃあ私も参加しますみたいな形で行くんだけど、
はいはいはい、うん、
その時に、その人狼ゲームやったんですよ。
うん、
で、ルールは知ってるし、
お
う。と、そういうコミュニケーションの一環としてやるんだろうなって思ったんだけど。
うんうん。
その時に、まあ、俺全然人狼でも何でもなかったの。
あ、普通の村人。
村人として、一回やった時に。
うん。
っていうことは、その人狼を探し当てるっていうことがまず一つの。
そうね。
目標になるじゃない？
うん。
みんなが何をやるかっていうのをこう見ながらさ、やってってもさ、
うん、
この人は嘘をついていますなんて初見の人と話しても分からないんだよね。
分かんないよね。
そう。それはだから、自分の予測の中でやるから面白いっていう駆け引きが生まれたりすると思うんだけど、
うんうん、
その時に本当に忘れられない経験があって、さっき言った通り俺村人なんですよ。
うん、
で、とある一人の一緒に稽古してた方が、
うん、
そのみんなとコミュニケーションするとか関係なく、
お
第一声、
はい、
俺に向かって、
うん、
あなたが人狼じゃないとありえないって言い出して。
どういうこと？
わからへんね。
それも何駆け引きの一環なんかね。
じゃなかったと思う。
あ、違うの？
うん。まだ早いんじゃないのみたいな感じで言うんだけど。
うんうんうん。
それ曲げなかったんだよ。
ああ、おうおうおう。もう断固としてお前は人狼だと。
そう。終始人狼だって言われ続けて。
はあはあははあ、
で、俺もそれ聞いてて何も言わないのもなんだろうなって思った時に。
うんうん。
何かおかしな点ありましたかって一言だけ返したの。
ああああ。
全部が怪しいって言われて。
じゃあもうどうしようもねえわ
で終わって、あ、うん、そういう感じのことを言われるんだなと思ったんだけど、
うん、
終わった後にも止まらなかったんだよね、
あの時点。終わってんのに、
終わってなんかそういう時に、いや面白いっすねって言った時にも、
うん、
なんか若干本気めに、ああいう時はあなたが人狼じゃないといけないじゃないのみたいな、めっちゃキレられたことがあって
知らねえよ
俺、この一件があって以来、
うんうん、
人狼ゲームをやるって言った時に、
うん、
あ、ごめんなさい、無理っすって俺言ったら、そうになるぐらい苦手なの。
トラウマになっちゃった。
もうね、そんな経験があるからっていうのもあるんだけど、だから人狼ゲームっていうもの自体はすごい知ってんだけど、
うんうん、
みんなでやってる様を見てるのも楽しくやってんなとも思えるんだけど、
うん、
いざ自分がやるってなった時に、すごい虚偽反応を示す瞬間があったりするのよ。
初めてって大事だね。
ね。っていうのもあるんですけど、今回このグノシアやってた時にも、
はい、
まぁ、ちょっと、同様のことを思ったかどうかっていうのはちょっと置いといて、
うんうん、
いろんなドラマがありました。そちらね、後ほどお話ししたいと思います。
テレビゲームの中林。
ゲーム制作サークルプチデポットによって開発された SF 人狼系シミュレーションアドベンチャー RPG グノーシア、2019年6月20日にプレイステーションビータ用に配信開始。2022年5月現在、グラフィックやサウンドが強化された任天堂スイッチ版、スチーム版もリリースされております。人狼ゲームといえば、多人数で会話と推理を中心に行い、自身の役割を隠して敵である人狼を探し出すパーティーゲームで遊んだ経験がある方も多いと思います。今作は基本的なルールはそのままに、一人用にアレンジされており、宇宙船の乗員となり、乗員に紛れて人を襲う存在グノーシアを探し当て、議論しつつ排除していく推理ゲームとなっております。任意に遊びたいルールを変更できるようになりますが、グノーシアのルールをご紹介させていただきます。自分を含めて最大15人の宇宙船のクルーに8つの役職がランダムに振り分けられます。能力を持たない乗員、人を襲うグノーシア、各ターンに 人グノーシアか否かを調べられるエンジニア、排除した乗員の結果を知れるドクター、確実に人間と宣言できる留守番、一人だけグノーシアの襲撃を守れる守護天使、人間でありながらグノーシア側についている AC 主義者、第三陣営で最後まで生き残ることが目的となるバグ。以上、今作ならではの名称に変更されていますが、人狼ゲームを遊んだことがある方には理解しやすいルールを継承しております。任意で役割の割り振りを確定後、議論、投票、自由時間、夜の1ターンを過ごし、投票で1人、夜に1人と乗員が減ってゆき、残った人間とグノーシアが同じ人数になる前に排除できれば勝ち、できなければ負けとなります。以上、人狼ゲームを純粋に遊ぶことができるシステムにもなっていますが、その他世界で起こっている事件や登場人物たちのドラマ、個性豊かなキャラクター性が断片的に紐解かれていきます。幾度の時間をループしていきながら、ある時は人間、ある時はグノーシアとなって多くのドラマを体験していきます。一度のプレイは非常にコンパクトにまとまっておりますので、少しずつ進めることも可能です。その他、ゲームならではの経験値を貯めて議論が優位に進められるように能力値の強化を可能にしており、回数をこなしていくことで新しい選択肢も生まれるアドベンチャーゲームグノーシア、あなたはどちら側につきますか？
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
まあ、レポートにもある通り、
おい、
宇宙船の乗員の一人になって、
うん、
まあ人を捕食するグノーシアっていう、まあ別の生命体が紛れ込んでいるっていう設定のもと、
うん、
敵を探し出すっていう話ですけれども、
はい、うん、
元々の入りが人狼ゲームって言われちゃってるからってのもあると思うんだけど、
うん、
一番最初にさ、
はい、
いろんなキャラクターが登場してきてさ、
うんうん、
このキャラクターの性格とかをさ、
うん、
最初多分分析しようと思ってプレイする人も多いと思うんだよね、この類のゲームって。このゲームの、でも登場キャラクターってさ、
うん、
普通の人間であろうが、グノーシアであろうが、
うん、
キャラクターの個性結構強いじゃん。
どの方もね、癖のある方々でございますよ。
そうそうそう、うん、全員が地球人っていうわけではないからさ、
うん、
どういう生活を送ってきたのかみたいなさ、
うんうん、
っていうものの考察も出てきたりするじゃない。
はい。
その中にさ、
うん、
とあるポイントでさ、
うん、
このキャラと、
うん、
このキャラがいると、
うん、
強制的になぜか、殺してしまうっていう。
あるあるね。この組み合わせでこの役割になっていると、
そう。
ゲーム終わってしまいますみたいなね。
そう、うん、っていうパターンがあったりとか。うん、だからそもそもそのなんか人狼ゲームが一人でできるんですよっていう目的とは違う、
うん、
ところで遊べる要素って結構あって、このゲーム。
そうね。
俺それ結構注目してたのもあるんだよね。
うん。うん、
その中で、でも俺はね、一番話してて親近感が持てたキャラと、持てなきゃったキャラがいる。
ああ、
うん、
持てたね、うん。でももしかしたら進めていったら印象ガラッと変わるかもしれない。
ああ、はいはいはいはい、はい、うん。で、多分俺は全然悪い印象持ってないのに、根本的に性格合わないんだろうなっていうやりとりをしててキャラもいたりするの。
ああああああ。
そう、その中で言うと俺はあのレムランっていうキャラクターが、
はいはい、
俺結構て俺の個人的な意見で言うと悪い印象持たないんだけど、
うん、
なんか議論してると。
うん、
毎回毎回すげえ疑われるっていうのがなんか印象的に残ってんのよ。
なぜかこちらを敵視してくるっていうね。
そうそう、うん、っていうパターンが多いなっていうのも思ったのと、うんうんうん、こいつは結局何を言ってんだって思わせぶりなさ発言をしてくるキャラクターとか、
あー、まあ、いるね。
逆に俺はそれがあんまりいい印象持たなかったみたいなものもある。
そうかそうか。
たっさんちなみにキャラの名前でもいいし、うん、
はい、
こういう性格のキャラがいたとかっていうのでもいいんだけど。
ああ。そうね、むやみやたらに、どっち側人間だろうが、グノーシアサイドにつこうが、嘘をつきまくるやつとかね、
うんうん、
いるやつとか、まあ S 級とかそうなんですけども、
うん、
それだったりとか、あとは逆に、グノーシアになっていても、
うん、
なんだろう、どっちかっていうと人間寄りな感情を持ち続けてる。 やつとか、
うん、
なんつったっけ、ジナだ。
ああ、そうだね。
うん。とかいたりね。
うん。
あの、どんな役職に就こうが、その、キャラクターの根本は変わらない。
うん。
うん、から、ループの中でも、あ、こいつ嘘ついてんな、今ってのが、だんだん分かってくるってのがね。
うん。
面白いよね、これ。
そう。だから、なんか、こっちのさ、先入観がさ、
うんうん、
だんだんキャラクターの立ち位置的なさ、
そうそう。
その思い方とかが変わってくるじゃない。
うん。
そう。その中で、まあもうこいつそもそも怪しいから、こいつとりあえずグロシアだと思っとこうみたいなさ、
ああ、
やつとか出てくるの。
うん。
俺その中で言うと、あの、ククルシカが一番そうだった。
ああ。
もう登場から絶対この流れって、なんか、初登場結構さ、うん、そういうなんか神聖なイメージを持った感じで出てくるじゃない。
寡黙な少女ですよ。
寡黙な少女で声も発さないけど、
うん、
なんかすごく純粋な感じでみたいな、うん。なんか神格化されてますみたいなイメージを持ってんだけど、うん、絶対俺こいつグノシアだって最初思った。シナリオの展開でみたいな。
あ、なるほどね。ランダムなんだけどね、役割はね。
そうそうそう。とか、逆、だから俺そうなってくると、猜疑心を持った人に対しては絶対印象持たねえんだなと思った。
ああ。
逆にそれが、プラスの方向に、好印象を与えるような演出があるって思ってん、思ったようなシーンで出てきて、そこの中心人物に立ってるキャラクターは俺基本的に信用しないっていう。
ああ。果たしてそれが、いいのか悪いのか。
うん。まあただね、で、このゲームループものって言って、まあ、昔入りましたね。その、うん、何回も何回も同じ時間を巻き戻すみたいな。
そうね。これになるとね、人狼ゲームのスタート、終わりを繰り返す。
そう。うん、なんで、その、時間軸がそもそも違うっていうのを繰り返していくんだけど、
はい、
その感じでやって、何ループくらいしたかな、
うん、
俺、80くらいだったと思うんだよな、最後。
おうおうおう、
やった上で、うん、俺が大体疑った時に、
うん、
それが、俺が人間だったとして、グノシアでしたっていう正答率が、
うん、
収束して当たり始めてる時期とかも出てくるんだよね。
あーあーあー、
逆に外れてる時期とかも出てくるわけ。
あ、
そう。で、最終的に思ったのは、勝ち点負け点で言うと、俺結構負けてたんだよね。
うん、ああ、そうなんだ。
で、うん。だからなんかね、攻略を進めていく上で、
うん、
どんどんどんどん攻略楽になっていくだろうな、程度に思ってたんだけど、
うんうん、
そんなこともなく。
そうね。
そう。
うん、
まあ、特にあの、最大15人も、キャラクター作れるしさ、
ああ、
その中から一人当てたところでそれはもう確率論でしかないしね、
うんうん、
っていうのもあったりはするのよ、
うん、
これでもね、実際のゲーム自体は本当にテキストを読み進めていく形のアドベンチャーゲームではあるんだけどね。
そうですね。
本当にだから動き的な話で言うと、どっちかというと本当にアドベンチャーゲームだから、
うん、
動き的には少ないんだけど、頭の中ではめちゃくちゃいろんなものが渦巻いている。ただそれがいらん思考の場合も多々あるっていう、
あるある、うん、
ようなゲームだったから、
これ疑い始めるとキリないね。
そう、あとね、一回のねプレイすごい短くできるからね。
うん、そうそうそうそう。
そう、なんか本当にスマホでポチポチやっているイメージで、一回ちょっとやってみようみたいな感じで進めるっていうこともできたりするし、うん、それ、
ね、この一回がお手軽ってのがね危険でね、
うん、
とりあえずじゃあもうワンゲームいきますかになっちゃうんだよね。
そうそうそう。でもなんかそういうので時間かけてやるタッサンもさ、
うんうん、
結局そのエンディングを見るまでのフラグは立てれてなかったわけでしょ。
まだ終わってないのよね。
そう、それがすげえと思う、このゲーム。
そうそうそうそう。
同じことを繰り返してるんだけど、
うん、
そのエンディングにまだ迎えないっていう。
迎えない。
奥が深いぜ、このゲーム。
いいよ、うん。
テレビゲームの中林。
リモートで遊べる環境が整ってきている昨今、触れる機会が増えた人狼ゲーム。プレイヤーに割り振られた役職を参加者お互いに推理し合い、説得、騙し合うというシンプルなルールで、基本ルールの発祥は1986年のマフィアというゲームと言われています。1930年代に元となった伝統的に遊ばれていたゲームがあり、各地で追加されていたローカルルールや役職が散見され、世界観と基本ルールをマフィアと市民の攻防という世界観のルールブックでまとめられたといいます。インターネットが普及し始めた90年代後半、実際に集まってプレイしたり、チャットや BBS を利用してのリモートプレイが盛んに行われ、そこから生まれたルールなどもあるそうです。人狼の名称が定着したのは、アメリカで同時期、マフィアのルールそのままに、人間に化けた狼を探し当てる世界観に置き換えたアレンジ版を思いつき、商業版、 汝は人狼ナリアという名前の専用ゲームキットが発売され、広く普及されていったそうです。パーティーゲームであった人狼を繰り返すグノーシアでは、多くの要素が個性と魅力につながっております。まずは多人数でないと遊べないジャンルを一人で遊べるようにしたこと。本来の人狼で遊ぶ場合、途中経過と戦績をジャッジするために第三者、いわゆるゲームマスターが必要であり、直接参加できない立場がいる点を解消していることにあります。そしてあくまで人狼を遊んでいる様相ではありますが、開発側の視点では今作をローグライトアドベンチャーと捉えているというインタビューがありました。シナリオとテキストを楽しむアドベンチャーにランダム性が特徴のローグを掛け合わせたジャンルは非常に個性的な取り組みがなされています。例えば、キャラクターごとに設定されているテキストは多くのパターンがありますが、進行中、汎用のテキストも多数出てきます。しかし毎回ルールが変わり、議論と騙し合いを展開していくと、表示されるテキストは同じでも発言の意味合いが違う場合があるという猜疑心が生じます。何度も繰り返されることで結果を予測し、実行して検証する。表示されたテキストの意味合いは前回と同じなのか。推理を随時答え合わせをするゲームは他にありません。アナログならではの自由な会話ではなく、逆に規制をかけることで幅広い解釈を与えるグノーシアは、実際に触れてみることでしか見えない魅力が詰まっていると言えるでしょう。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは nakabayashi@alpha-radio.com です。どしどしお待ちしております。さあ、というわけで次回177号店こちらでございます。
はい。
ソルト&サクリファイス。
はい。ということで、こちらもね、最新ゲームでございますね。
ですね。
最近ちょっとね、その最新のゲーム、ね、エルデンリングとかいろいろやってますけれども。
はい。
古今東西、本当に新旧問わず。むしろね、ファミコンのゲームとか、たくさんね、募集中でございます。皆様からのリクエスト、はい、本当にどしどし、お待ちしておりますので、ぜひ今後とも、お待ちしております。
はい。
そしてね、こちら、ポッドキャストとして数々のプラットフォームで配信しておりますけれども、
はい。
サブスクリプションに登録みたいなボタンがあるね、
うん、
プラットフォームとかあったりしますので、よろし、もしよろしければそちらの方ね、クリックしていただきますと、我々のね、番組が配信されたと同時にそちらの方に反映されたりとかもございますのでね、ぜひこちら、皆様からご協力もお待ちしております。ああ、ちょっとあれやな。
うん。
高難易度ゲーだって分かってるから若干ちょっとプレッシャーを感じておりますけれども、うん、次回177号店は、ソルト&サクリファイスでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。